競馬場の、ロケに初めて行ってきました。
はいはいはいはい。
東京競馬場。
うん。
まあ、ロケがあって、その、うん、まあ、タレントじゃないですけど、まあ、その、有名な方がいて、
うん。
ね、その人がもう登場して、みたいな感じで、
うん。
やってたんで、
うん。
だもう、ああ、水入れなきゃ、お茶入れなきゃ、みたいな。邪魔にならないようにな、しなきゃ、みたいな。そういう感じだったんで、で、お昼がね、金兵衛だったんですよ。金兵衛って知ってます？お弁当の。まあ、有名な、なんか、関東のテレビ局だったら有名なお弁当屋さんがあるんですよ。金兵衛っていう。
うん。
で、金兵衛美味しいんですよ。
うん。
で、僕美味しいの知ってるんですよ。前に食ったことあるんで。
うん。
だけど、味しなかったですからね、本当緊張しちゃって。もう全然味しないの。もうなんかもう、ピリピリっていうか、まあやっぱり、ちゃんとしっかりやんなきゃいけないわけじゃないですか、みんな。やっぱり、段取りよく。だからやっぱり、なんか変なことあってはいけないから、そう、だからもう味しなくて全然。だからもし、土曜日に、金兵衛運んでるやつ見かけたって言ったら俺ですから。そう、僕ですから、ね、でっかいのでなんか運んでるやついたら僕でしたから、それ。もしかしたら今ここ聞いてる人で見た人がいる可能性がありますからね。あ、土曜日競馬場行ったよみたいな感じで。
普通のお弁当屋さんなんや。
そうですね、お弁当屋さん。まあ、有名なというか。
ほうほうほうほう。
で、まあ、あらかじめ注文しといて、その日に東京競馬場届けてくれるみたいな。まあ、なんかテレビ局御用達のみたいな。バカリズムとかもなんか金兵衛うめえとかって話しましたからね。
あ、本当に。
うん。で、まあ、それが、終わっての、帰りですよ。
うん。
渋谷ですよ。僕が帰ろうとしたら、目の前に6人ぐらいの、もうヤンキーみたいな、ヤンキーっていうかまあ、チャラい感じの、6人。
うん、うん、うん、うん。うん。
ちょっとかっこいい、イケメンとガタイやつと、なんかちょっと、みたいな、そういうグループみたいな6人ぐらいの、やつ、ね、俺が普通に歩いてたら前から来たんすよ。
うん。
したら一人の、そのなんかチャラい感じの、かっこいい感じのやつに、
うん。
お兄さんみたいな感じで言われて、ねえねえみたいな感じで言われて、
うん。
おい、ついに来たと。俺今までカツアゲとかされたことなかったのにと思って。俺今までカツアゲされたことなかったんすよ。っていうかもう、キャラ的にはもう、カツアゲも人生で150回ぐらい経験してそうな風貌なんですよ、俺は。にもかかわらずですよ。今まで一度も、されたことなかったんです、小中、コート。
はい。
なんでか教えてあげましょうか。
うん。
引きこもりだからですよ。ゲーセンとか一切行かないですから。家でダビスタとミンゴルしかしてない、学校も行かねえみたいなやつだったから、今まではかろうじてそういうのから逃げ切れてたんですよ。
うん、
街とか行かないですからね。電車乗って街へとかそういうのないですから。近くの公園が関の山ですから、本当に遠くに出るって言ったって、うん。そう、妹とバドミントンするが関の山ですから、公園でね。で、同級生から馬鹿にされるみたいなのが関の山だった俺が、ついに来たと。いや出たら東京砂漠渋谷と思ったんですよ、本当に。
うん、
そう、前から教師来たなと思ったんですよね。
うん、
で、ついに来たぞ、東京砂漠と思ったんですよ。そしたら、なんか、この辺で飲めるお店知らないって言われたんですよ。
うん。
てか、そいつは田舎者だったんですよ。渋谷のやつじゃなかったんですよ、そいつら全然。道玄坂ってどっちとか言われて。お前渋谷の人間じゃねえなと思って。田舎者じゃねえかよと思って。知ってろやと、東京の人間だったと思って。結局、あっち行ってあっちですよ、みたいなこと言って。あ、マジっすか？ありがとうお兄さん、サンキューみたいな。あ、結構いいやつじゃん、みたいな感じで。結局終わったんですよ。お金も取られることなく、ジャンプしろよ、みたいな。あ、ちょっとジャンプしろよ、みたいなのもなかったんですよ。よかったです、本当に。おい、復讐じゃねえよ。なんで復讐って。
いきなり電話してくさかい、部屋変わった。寒いね、こっちも。めっちゃ打ち割れたやけど
復讐ですよはい、待望の復讐がたまに出ますからね、復讐ね。
はい、
はい、というわけで、またなんとか人生でまだ一度もカツアゲされてないブライトっていうのをキープできたんで。
なるほど
ね。いや、危なかったっす、マジで。ほんとマジ怖かったもん、ほんとに。ほら前にほら トラウマがあったじゃないですか。カツアゲとは違いますけど、静岡駅を、ずっとなんか変なやつにずっと顔真横に、ずっとつけられて、100メートルぐらい移動させられるっていう、100メートルじゃ効かないぐらい。そう、あれのトラウマありましたから。危んなと思って。というわけで、メール来てるんで。
一つ聞きたいんですけど、いいですか？
あ、どうぞ。
先週、
うん。
オフ会ありましたよね。
ありました。
ウィンファイブ？
はい。
栗の封じ消そうって言ったの誰ですか？
いや、栗の封じ消そうじゃなくて、もう、ここはこの2頭でいいか、みたいな感じになっちゃったんですよ。うん、2頭とか3頭とかで。だから、何消そうとかじゃなくて、まあ、これとこれとこれか、みたいな感じで決めたんで、あんまりこう、マイナスな感じじゃなかったですよ。う
ん、あ、なるほどね。結構そこだけ勝ってたよね。
タクヤさん勝ってたんですか？
いや、僕、本命はサザンブリーズやってんけど、
はい。
ね、太鼓グアンなんやわ。
俺グアン。俺本命グアンだよ。俺がウィーファイブいいよって言ったのはグアンだったんですよ、僕。
ああ。
グアン2着やったでしょ。
うん、そうそうそうそうそうそう。
結局、ウィーフォース。
そうやね、4つ当たったら直しかったよね。
そう。
うん。
結構払ったのにさ。
だって4万近く買ったもんな。
結構点数増やしたりさ。
うん、
外すのか、この野郎って思ってさ、本当に。あ、そうだ、オフ会あったんですよね。そうだ、オフ会の話もしなきゃ。
うん。
まあ、別に大してないか。ひどい。ひどい話。いや、ちゃんと11時に行きましたよ、僕、ちゃんと、遅刻せずに。
はいはい。
っていうのもね、遅刻しない理由が1個あったんですね。
う
ん、
ほう。
前日にべっちゃんが俺んちに前乗りしているっていうのがあったんで。
ああ、なるほどね。
あいつ俺んちのトイレ嫌いなくせに泊まりには来ますから、ちゃんと。俺んちのトイレは、なんだこのドラクエのセーブポイントみたいな感じでバカにはしますけども、まあそれは俺が言ったんですけどもね。別にべっちゃんは言ってないですけど、べっちゃんはただ単に爆笑しただけなんで。はい。そう、だけど、まあまあ、泊まりに来て、まあ前乗りして行って、うん、で、
うん。
そう、あ、水さんに会ってきましたよ、水さん。結婚式で音楽を流してくれたでおなじみの水さんですよ。
はい。
水さんね、イケメンだった。
あ、本当に。
てか、やっぱり、30くらいで結婚できる人ってある程度かっこいいなっていう。なんか、なんていうの？かっこいいなっていうよりかは、なんか、普通の人っていうの。なんつうの？もうなんか、社会に馴染んでる人っていうの。
ああ。
やっぱり、俺とか無理じゃないですか、やっぱり。俺とか明らかに、あ、こいつ結婚できないなっていう感覚ありますけど。そう。俺とか、はたぼうさんとか、べっちゃん無理じゃないですか、やっぱり。多分、はたぼうさんね。さりげなく巻き添え。
そうそうそう。さりげなく出てきた名前が今。
まあ、べっちゃんはいいや。はたぼうさん無理でしょ。もうひどいな。もうはたぼうさん一人になってんの。もうべっちゃんより、べっちゃんよりひどいみたいな扱い受けてんの。そう。逆に、もんたさんとか結婚しててもいいのにな。なんか結婚してなかったと思うんだけど。いや、もんたさんなんかもういかにも結婚してる感じですからね。普通の真面目な感じで。もしもし？
一人で喋ってた。ごめん。
もう完全に一人で喋ってましたよ、本当に。もう本当に一人で喋って。あれ？すげえ面白いこと言ってんのに反応ねえな、みたいな状況が、10秒ぐらい続きまして、あれ？あ、そんな面白くないのか。またここカット候補か、みたいな感じで考えてたら、なんか気づいたらスカイプの画面が違う画面になっていた。あれ？切れてる画面になってると思って。
今の僕は悪いね。スカイプの掲示板のチャットの画面にしようと思ったら、ギフを押してしまっていた。
何やってんだよ。
あーって声入らへんかった。
あーは入ってなかったですけど。もう完全切った後にあーって言ってますけど、それはね。はい。
はい、すいませんでした。ちょっと、今、相手の中に、全然人で喋ってる。
いや、喋ってるし、しかも結構ノリノリで喋って、よし、ここは人笑いで、みたいな感じで思ってたら、あ、反応ねえなと思って、あれ？あ、そんな面白くないのか。まあ、いいや、カットすりゃとか思ってたら普通に切れていたっていう。
すいません。
いや、ほんとすいません。はい、本当に謝ってください、これに関しては。本当に。申し訳ないですけど。本当に。僕もこんなこと言いたくないですけど、本当謝れ、貴様。本当に一人で喋らせやがって、この野郎。
申し訳ない。
はい。
はい。
いや、今、モンタさんの話をしてたんですよ。
ああ、
そう。だから、モンタさんも来てくれたんですけど、モンタさんも確か結婚してなかったんで、 そう、だから、モンタさんはもう普通に結婚しててもいい感じなんですよ、普通に。そう、まあ、人間だと思うんで。そう、だから、水さんね。だ普通の方でしたよ、本当に。友人から最初教えてもらったっつって、
うん、
M ラジ。
うんうんうんうんうんうん。
で、その友人も来てくれましたから。
あ、そうなんや。
そう。ただ、その友人がもうよりイケメンっていうね。
へぇ
もうなんか、M ラジ聞く人種じゃないんですよ、明らかに。
そうなんや。
そう。で、俺、バリちゃんの時も思ったけど、
うん。
バリちゃんとかおとなしそうな感じで、あんな、なんか今時の若者みたいな感じだったじゃないですか。
うん。
M ラジ聞く機会なんだよって思うんですよ、マジで。M ラジ聞くかと思って。まあ、バリちゃんの場合は結構ラジオが好きってのがあったと思うんですけどね、下地として。
うん。
結構ジャンクとか、そういう TBS の枠とか、多分好きだと思うんで。
うん。
そう。だから、そこの枠が好きだから、まあ、ラジオ聞いて、まあ、その流れで iTunes とかってことになったと思うんですけど。あれ、水さんの友人の名前忘れちゃった。あ、そうだ、その人とウィーでやろうって話してたんだ。
お
ー。ID 教えなきゃいけない。ちょっと、忘れちゃったよ、その方。やべ、ID 教えて。ちょっと、水さんに聞こう。水さんに聞いとこう。ちょっと、ウィーでやりたいんですけど、あのこと、つって。はい。べっちゃんと3人でやりましょう。2-1 とかで。
ああ、できんのそんな。
できる。だからべっちゃんボコボコにする2人で。もう本当に。華麗なパスワークからのって。もう本当に。俺のユベントスが相手のパリ・サンジェルマンをボコボコにする。本当に。べっちゃんのカバーニにもう仕事させない。はい。そういう感じで。
わかりました。
まあでも楽しかったですよ。もちろん。
まあそうでしょうね。
はい。で俺次の日仕事あったんで、まあ、帰ったんですけど、
おうほうほうほう、
ロッキーさんが、
うん、
なんかこの後全然空いてるみたいな感じだったんですよ、
うん、
であれなんかホテルとか取ったんすかみたいなこと言ったら全然決めてないみたいな、
うん、
別に満喫でもいいと思ってたんでみたいな感じだったんで、ネカフェでもみたいな感じだったから、うんうん、えじゃあうち来ますって言って、そんな遠くないんでみたいな、
うん、
そしたらえいいのって言われて、うん、あいいっすよっつって、
うん、
ロッキーさん泊まりましたね。行きでべっちゃん泊まって帰りロッキーさん泊まってるから。っていう。
そうなんや。
はい。でもやっぱ体格の違いなのか分かんないですけど、
うん、
僕、まあ、ベッドがあって、まあ、下に地面があるわけじゃないですか。
うんうん、
で、僕が、べっちゃんに、下で寝らす、ね、べっちゃん体大きいから寝るの申し訳ないから、
うん、
ベッドで寝ていいよっつったんですよ、
うん、
で僕が寝袋で寝るからっつったんです。したらあマジっすかみたいな感じで、まあそういう感じで行ったんですよね。でべっちゃんベッドで寝て、うん、まあっていうか、うん、まあ前もそうだったんですけど、で僕は寝袋で寝てるんですよ、うん、下でね、
うん、
はい。でロッキーさんべっちゃんと同じトーンで、
うん、
あロッキーさんいいっすよ上でっつって、ベッドで寝てくださいっつって、うん、僕、下で寝るんで、みたいな。うん、寝袋で寝るんで、みたいなこと言ったんですよ。
うん。
そしたら、ロッキーさん、いやいやいやいやいや、そんな、止めてくださる方にそんなことは、みたいな感じで、結局、ロッキーさんは寝袋で寝てくれたんですよ、結局。で、僕、上で寝た。なんだこの差は、と思って。
なるほどな。
うん。
それも、べっちゃんが丸まみたらいかない
。いや、だって、いや、普通、いや、いいじゃん、ブライトス自分家なんですから、ベッドで寝てくださいよ、みたいなのが、普通あると思うんですけど、違うんですよ。あ、本当っすか、マジっすか、え、じゃあ、わかりました、みたいな感じなんですよね。でも、ロッキーさんは、僕が、いいっすよ、ベッドで寝てくれて、みたいなこと言ったら、いやいやいやいやいや、みたいな。何言ってんすか、みたいな。それはさすがに、みたいな。いや、僕、寝袋寝るから、寝袋貸してください、みたいなこと言われて。え、いや、本当にいいですよ、みたいなこと言ったんですけど、いやいやいや、いや、もう本当そこは本当いいです、みたいな感じで。結局、僕、ベッドで寝ましたから。だからもう、二日目の夜に関しては快適な夜をね、本当で過ごせましたから。本当に。その差が出たか、まあ、てか、慣れの差が出たかなっていう感じはありますけど。ベッチャー、もともとファンだったら、もう今完全に友達なんだったら射程ぐらいで思ってますから、もう俺のこと、だいぶ立場が逆転しちゃいましたから。はい。というわけで、メール来てるんですよ。
はい。
ラジオネームトラキチさんです。
はいはいはいはい、はい。
ブライトさん、タケさんおはようございます。 M ラジオフから帰宅したら体重が 1.1 キロ増えていたトラキシでーすってことでね。あ、トラキさんも来てくださいましたからね、わざわざあの千葉県の方からね。料理全般、特にウニのクリームスパが美味しかったです。ちなみに今週の水曜日、健康診断でした。また引っかかるのかなってことで引っかかるでしょうね。多分、ウニのクリームパスタとか一番やばいでしょうね。多分、間違いなく痛風になるやつですから、本当に。
ああ。
なんかコレステロールを高そうですよね。ウニのクリームスパって。はい、確かにうまいんすよ。そう、僕も食べたんですけど、クリームスパ。
うん。
てかまあ、結構毎回の勢いで頼んでるんですけど、うん、うまいですよね、なんか。僕は食べちゃいます。中田さんも好きで、
うん。
そう、中田さんがよく食べてるんですよ、それを。だから僕も横からもらうんですけど、
うん。
大体中田さん小食だから残すっていう現象があるんで。
ああ。そ
う。毎回中田さんが言うと怒るんですけど、毎回僕は言うんですけど、中田さんで一番初めに会った時が食べ放題の寿司屋で、中田さんが食った量が8貫とかだったんですよ。もう舐めてんのか、こいつと思って。お前何なんだよ、食べ放題の店で8貫はねえだろと思って。いや、思うでしょ、だって。8貫とかですよ。8貫ってなんだよと思うじゃん。8皿じゃないですよ。8貫ですよ。4皿じゃねえかと思って。
そうやな。
さ、お前回転寿司だったら4皿じゃねえかと思ってさ。だまあ僕がね、結局25巻ぐらい食って、うん、チャラにしましたけど。
うん。
そう。まあそれはちょっと、中田さん結構痩せてるからね。まあ割と、小食な感じで。
うん。
はい。続きです。
はい。
M ラジオ深いすごく楽しかったです。
うん。
YYWin5。M ママ様のお年玉馬券。あ、そうだ。
うん。
お年玉馬券あったんすもんね。
そうね。
そうだそうだ。
うん。
競馬初心者の私ですが、今年はダートを中心に向き合おうと思いました。ぜひ次もあったら参加したいです。
うん。
そしてウィン5ででっかいの当ててキャバクラ行ってみたいですってことでね。
ああ。
別に俺たち当たってないのに言ってますからね。変な話。うん。で、水さんについてた女の子が一番可愛いっていうね。
なるほど。
はい。オフ会を企画してくださった皆様ありがとうございました。
おーい。
それでは東京競馬場に行ってまいります。小汚いおっさんどもから金を巻き上げたいです。カッコフラグってことでね。あ、じゃあ2月1日かな。これ2月1日にメール来たんですけど、じゃあ土曜日来てたのかもしれないですね。あ、もし弁当引きずってんのいたら俺ですからね。それだけは、それだけは覚えておいてください。
喋れや。
また終わり方を忘れたやつの戯れ。終わり方を忘れた人間の戯れが始まりました。まとまり系競馬スロン。エムラジー。
はい、どうもエムラジーです。拓也です。
ブライトです。
はい、土曜日の深夜になってますかね。ちょっと皆さんがね、忙しくてね、お仕事の方で。
はい。
ね、まぁ、ちょっと遅くなってますけれども、頑張ってやっていきましょうか。
おーい。
はいはいはいはいはい。まぁ、オフ会もあって楽しかったことでしょ。あ、なんかメンクさんも今度また東京オフ会するよね。
あ、そうだよ。メンクさん、東京オフあるっていうから、
うん。
なんか募集みたいにしてるじゃないですか。またメールフォームで。
うん、そう、そうよね、
うん。そう。なんで、僕送ったんですよね。で、初めての人は自己紹介書いてくださいみたいな感じで書かれてたんですよ。だけど名前とメッセージ欄あるんですよね。
はいはい。
だって俺初めてじゃないじゃないですか。
うん、うん。
だけどメッセージ欄があるんですよ。
うん。
初めてじゃなければ別にブライトだけでいいじゃないですか。いや、そうでしょ、でも。
うん。
だから、メッセージ欄もなんか何か書かないと、次進めないから、
うんうん、
結局スタップ細胞ありますって書いたんですよ、僕ね。
うん。
今更。で、うん、送信したんですよ。
うん。
そしたら LINE 来て、
うん。
スタップ細胞がありますって酸化ってことやねって言われて。そうだよと思って。スタップ細胞がありますは俺の中で酸化だよと思ってさ。で一応確認されたから、まあ、一応そうですって返したんですけどね。
そうなんや。
はい。 確かにメイクさんからしたらなんだこいつただ丸ふざけかみたいな
そうなりますわな。まあ、ちょっとさすがにも今度僕も行かれへんけどもね。
え？
いやもう行かへんよ行くかそんなの遠いのに。
え、いや一緒に行きましょう。あの一緒
に行かへん。
俺たちことスタップ細胞研究家として行きましょうよ本当。俺かおぼかたかってぐらいな感じでこう一緒にね行きましょうよ本当に。
俺も阪神競馬場でももうええわ思てのに
確かに阪神の遠いっつってましたもんね。確かに遠いっすけどね、はい、
まあまたそれもあのね宣伝になると思うのでまた皆さん楽しんでくださいということで一応メッサー宣伝しておきましたということです。
そういうことでーす。
はーい、ということで、では、この番組の説明していきましょうか。
いやもう一つ普通とあるんですよ。そういえば
ああじゃあどうぞどうぞ。
それもラジオネームケンタミオさんですよ。ブライトさん、タクヤさん、こんばんは。
はい、どうも。
ザッツマンさんのなりすましではないケンタミオです。あ、そうだったんですね。あ、やべ、そういえばあれだ。ケンタミオさん、まだ、ステッカー送ってねえや。送りますから、ちょっと、はい、忘れてました、完全に。送ります。はい。
はいはい。
先週送らせていただきましたデータについて、かなりお悩みのようでしたから、メールさせていただきました。あのほら、回収率良かったよみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
さて、まず先週のデータは F のデータではありません。さすがに F はデータ的には買いにはなりませんのでご心配なく。いや、そんなこともないと思いますけどね、ぶっちゃけね。ではヒント。タクヤさんの会話を傍受するでおなじみの万葉ステークス。阪急杯のスマートオーディ。京都牝馬ステークスのアマルフィコースと谷川岳ステークスのハーレムライン。いやーここまで書いちゃうともうお分かりいただけたんじゃないでしょうか。やっぱりあれじゃないですか、土曜予想ですよねこの感じ。だから結局金曜収録の時に土曜予想言ったみたいな。まあ、もしくはその別の予想、そのエンディングでもう一個あるんですよねみたいなとか。だってそうっすよね。だって傍受してやるみたいなこと言って、俺が言って、まあ、万葉ステークス傍受だろみたいなこと言ったじゃないですか。
うんうん。
だからなんか、土曜競馬の予想しましょうみたいなこと言って、最初に言ったよ、馬とか。では、行きますよ。
はい。
そう、以前、リスナーの方から指摘があった、いわゆる B 面予想の成績なんです。
ああ、答えあるやな。うん。
これはメインの予想のプレッシャーから解き放たれた本来の M の知識を存分に発揮された結果なんだと思います。いや別にそんなメインでそのプレッシャー来てないですけど別に対して、今週は他に何がありますかね、一頭ずつ上げときましょうよみたいなノリで上げるものが疲労もストレスもなく開放感で会心の予想をできる要因なのかなと思っています。なるほどね。どちらにせよ本編の予想も 100% 超えられてる上に単純にラジオとしても最高に面白いエンタメとして両立されてるお二人には感服するばかりですってことですね。これからもずっとずっと続いてみんなを楽しませてください。PS! これやばいよ。ちょっと聞いてください。PS。うん、私の娘がこの春から千葉県に就職になり、
うん、
ブライトさんの花嫁候補に名乗りを上げられるんじゃないかと密かに考えてるケンタミューでしたってこと。
絶対やめとけ。
おーいおーい、タクヤ俺そんな悪いやつじゃねえだろ。まあ確かにトータルで見たらクソですけども、トータルで見たらマイナスっても多いですけども、ちょっと待って、ケンタミューさんじゃ結構言ってんだ。
22とか
俺だって、
多分そう、だけど年上でしたから。
てか、ケンタミューさんのメールの感じから完全にザッツマンだと思ってたんで、うん、ザッツマンは俺より年下だったんですよね。
うん。
ベッチャーより下だったかな？ベッチャーと同じぐらいだったかな？なんか、まあ下だったイメージですよ。ザッツマンさんも。
うん。
まあ確かにメールの感じは中2みたいな感じだったから、あ、意外と年上だ、年上一点だとは思ったんですけどね。ザッツマンさんに関しては。でもこれ、あれですよ、就職する娘がいるっていうことは、
うん、
間違いなく40超えでしょ。45とか6とか下手したら50とか、いや、高谷さんと近いぐらいじゃないですか。
うん、
っていうか、あれでしょ、でもぶっちゃけ、ケンタミオさん、あれでしょ、娘とかに M ラジの話はしてないでしょ。いや、例えば M ラジ聞いて、もうブライトさんのファンですとかになってたら、もう完全に俺はファンに手を出しますけども。
うん。
やっちゃいけないやつ。ファンに手を出すっていうね。はい。僕ね、ファンに手を出すは、こう言っちゃなんですけど、一回もやってないんですよ。だから、ケンタミューさんの娘さんに一回 M ラジ聞かした方がいいです。一回 M ラジ聞かしてからの、ブライトさんいいねみたいなのがあればね、あれですけど、ほら前にタヌキさん、タヌキさんもあの女性リスナーとして、主婦の方ですけども、タヌキさんが大学生の娘がいると。だこれは面白いコンテンツだからっつって、M ラジ聞かしましたと。
うん。
全然共感してもらえなかったみたいなことあったじゃないですか。だから若者の女性には共感できないだろうっていうね。というわけで、ケンタビューさんね、一回ラジオ聞かしてください、本当に。そのラジオ聞かした感想次第みたいなところがありますから、本当に。
はい。
はい。
よせた。
はい、いいです。
はい。じゃあ、この番組の説明をしていきましょうか。
はい。
はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則であるような法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。高松の宮記念の前哨戦かなとなります。シルクロードステークス頑張っていきましょう。
まとまり系競馬サロン、M ラジ。この番組は、M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第25回シルクロードステークスになります。京都の 1200m で行われるレースとなっております。では、まあ一応人気出てるので行きましょうか。
うん。
はい、では一番人気がレッドアンシェルで 5.1 倍ですか。
あ、これ一番人気。
はい。で、2番人気ディアンドル 5.4 倍。
お
で、3番人気モズスーパーフレア 5.5 倍。
お
で、4番人気ジョイフルで 7.1 倍。
ジョイフォー、はい、ラブフォーエバーでおなじみのね。
わかんないけどな。
わかんねえのかよジョイフォー知らないですか。
知らない。
ダパンプの曲知らないですか。
ダパンプ
いや、今、もう、だってこのラジオ聞いてる人って多分俺たち世代だと思うんですよ。俺とかの世代の人が多いと思うんですよ。うん、これ、ジョーイホーは絶対聞いてると思いますよ。
うん、そうだね。
タケヤさんとかメイクさんはちょっと上かもしれないですけど。ジョーイホー。い
や、もうええわ。
ラブホーエバーっていう。はい。
アービルアウェイが 9.3 倍。
はい。
うん。で、6番人気が18ガールで10倍ですかね。
はい。
はい。まあ、そんな感じでしょうかね。じゃあ、はい、本命いきましょうか。
本命は多分被る。
絶対被らへん。
絶対被ると思う。
ほんと、絶対被らへんと思うけど、僕。
マジっすか？
うん。
あ、じゃあこれベタなのか、俺は。
いいですか？
はーい。
はい、じゃあ、本命で揃いました。行きましょう。せーの、ドン。あ、被るんや。
ほーら、被ったじゃん。
あ、被る。
俺、タクヤのこと知ってんもん。俺、タクヤのこと知ってんだよ。俺たちは団地比兄弟じゃん。団地比といえば俺たちじゃん。ロックオブジブラルと言ったら、ね、グレイグとかそうじゃん。ロックオブジブラルタルじゃん。
あ、そうですか。
大好き、ロックオブジブラルタルじゃん。直視ではエイシン・オスマンぐらいしか活躍馬がいないでおなじみロックオブジブラルタールじゃん。
いや、ちょっとびっくりしたわ。
いや、だってもうこれかなと思ったのよ。
はい、じゃあちょっと驚きのかぶりです。タクヤ本命、あ、ブレッサー本命ラビングアンサー14番人気です。タクヤ本命もラビングアンサーになっております。そうですか。
いや、
じゃあ
違うのよ。ほら、うん、 基本沖に行くとか言ってんじゃん、俺。あの、うん、で、沖に行きたかったんですよ。
うん。
だからなんか安定勢力みたいな一頭でもいれば、
うん。
別にそっち振ったと思うんですよ、僕は。
うんうんうん。
いねえんだ。
うん、そうですね。
全然いねえんだわそもそもいねえんだわそのなんか確実に来る人気馬みたいなのがいなくて。だからもう、しょうがないから単純にじゃあ評価してる順でいいじゃんってなって、
うん。
これになっちゃったってだけで。
なるほどね。
はい。
じゃあまあ僕じゃあ行きましょうか。
はい。
とりあえず。まあラビングアンサーですね。あのメンバー見て僕も最初にパッと思ったら、まあ停滞するなと思って。
はい。
うん、でまあ一番最内、これがまあまだちょっと鮮度持ってるのよね。
はい。
で、まあ、一枠一番のちょっと L っぽい感じのある、マッハッターカフェの馬なんで、
はい、
ちょっと怖いかなと。休み明けでいきなり内枠でってなってくるとね。なので、まあ、ちょっと評価下げたというとに、ので、まあ、他の、鮮度持ってるようなタイプの馬から選ぼうかなと思ってて。で、それ見ていくと、うん、まあ、ラビングアンサーと、ジョイフル。
うん。
で、ダラン
ス。ジョイホーン。ラブ。はい。
これが、この3頭かなが完全初重賞なのかな、
はい。
ATR だけが、あれ出てんねんな。フィリーズレビューかなんか出てんな。
はい。
そうですね。なので、この3頭は一応、まあ、完全な初重賞になるので、まあ、ここら辺から引いてきて、まあ、ポテンシャルが示されてる場にしようと思ったんですけども、ナランフレグとジョイフルは、とりあえずやっちゃった感があるのよね、前回で。
そうなんですよ。
うん。だからまあそれ見ると、まあちょっと一歩下げざるを得ないかなと。一応、これが最初にまあ目がいったという感じになるんですけども、あとはじゃあポテンシャルがどうなんだという話になってくるんですが、まあダイアトニックとコンマ5秒、で、あとウィン・フェニックスに勝った番手ですけど、まあ10頭立てやけど、まあ真ん中はって出てきてるし、まあ32秒とかっていうところに適応してるんで、今回の京都の馬場がちょっとどうかなと思うのもあったんやけど、まあギリギリ大丈夫かなと思うので、で、ダイワメジャーにロックオブジブラルタルで、挙動を見てると、その、なんていうかな、ダイワメジャーにある、クソ弱ちい感じがないのよね。少し、まあ、精神力あるとは言わないけれども、
まあ、ダイワメジャーにしてはある方かなと。重い側だとは思いますけどね。
そうでね。
決闘の割には、
うん。そうですね。で、あるし、で、感覚もまあまあ、ええ感じに空いたし、で、何を言ってもやっぱり人気ががっつり落ちるというので、まあ、こんだけ揃ったら、まあ、この、その、感じでいいかなと。66は結構ついたいなと思ったので、まあ、これで本命にしていきたいなというふうに思いました。
はい。
はい、村さんどうですか？
一緒です。
はい。
まあ、ダイアトニックと0秒5っていうのが、まあ、一番いいかなっていうのと、1600万下で一番人気一着してるんで、うん、まあ、ここである程度ポテ証明は見せたかなっていうのがあるんで、
うんうん、
なので、まあ、ここにそうちょっとだらしないですけど、まあ、これはまあに、人気が、ゆえみたいなね。こう、勝ちに行ってとかね。
うん、
まあやっぱり団地比はやっぱり人気落ちでしょう。どう考えても。前走も2番人気でしたから。
そうですね。
はい。なので、混戦で人気落ちで行きましょう。
はい。これでいいと思います。じゃあ、太鼓以下行きましょうか。
はい。
よろしいですか？
はい。
はい。じゃあ、太鼓以下行きましょう。せーの、ドン。おー。
あ、でも、かぶってないですね。
そうですね。
はい。
題名だけですね。あ、でもまあ、そっち正解かな。はい、じゃあ、村井さん、対抗、ハッピーは、黒三角、ナランフレグ、以下、白三角、二頭、ね、ペイシャフェリスタ、大神バルカンで、星印で、題名プリンセス。昨夜が対抗、題名プリンセス。黒三角、レッドアンシェル、以下、白三角に、星雲構成、ディアンドルというふうに印は打ちました。ちょっと待って。とりあえず、じゃあ僕もレッドアンシェルとどれだけ言っとくわ。
はい。
もう別にいいです、切っても。
そうなんですか？
うん。そうなんです。ただね、やっぱり、まあ一応、鮮度あって、まあ能力一応示したしなと思って、まあ本命これから行った境に、ちょっと収集とかなという感じで打っただけで、まあこの臨戦で、エルポイまで内枠入ってきてとなると、危険なリスクの方が多分多いので、切ってもいいと思います。
あ、そうなの。
で、もう一つ、ディアンドル。
はい。
まあ、それ以外僕ちょっと評価してた馬なんですけども。
うん、僕も好きだよ。
まあ、意外に弱かったね。
ああ、スプリンターがね。
うん、
確かに。
ちょっとこれ本質専用向きなんかな、もしかしたら。
ああ、なるほどね。まあ、ルーラーシップって考えるとね。
ただまあね、スペシャルウィーク入ってるんで、まあ、S 付加されてるからなーっていうので、個性に対応してるのかなーっていう見方もできることもないんだけど、まあ、一応休み明け、まあ、バタフライしてきての、まあ、外枠ルーラーなんで、まあ、動きやすいっちゃ動きやすいのかなと思ったので、これもまあ一応落としてなかったっていうので、終始を打ったんですけど、この2頭に関しては、危険な方の部分も多分に含んでるので、大新バルカン入れます。
大新バルカンは俺、別に評価してるっていうか、もうここで来られたらめちゃくちゃ悔しいっていうだけなんですけど。
そうね。僕の悩んだ大新バルカンなんで、ね。
一応抑えたって、そう、混戦部分を抑えたっていうね。
そうやな。これは入れた方がいいよね。
はい。
では皆さん、ハッピーアワーを。
ハッピーアワーは、まあ、スプリンターの内容が良かったんですよね、僕の中では。もともとそんなハービージャンだからそんな強いと思ってなくて、だけど意外と、頑張ってるかな、みたいな感じで。で、前走も、完全に前残りの馬場だったけど、まあ、上がり使ってきてたんで、まあ、混戦代わりでちょっと重たい馬場になってハービンジャーだからっていうので、まあ、そういう単純に33秒とかっていう切れる足を使いますみたいな馬には勝てるかなと思ったんですよね。まあ、スプリンターの内容評価してって感じです。
なるほどね。
はい。いや、思ったより強かったんだ、みたいな。はい。
僕もね、ハピは別にいいかなと思ったんやけど、これ僕 NHK の時に本命やったっけ？
だ結構評価してましたよね。
そうなんで、ね、死っぽさ、精神力っぽさがあるハービンかなって話はしてたと思うんやけども、今もその評価はそんなに変わってない。
おお。
割とそっち寄りのハービンじゃかなとはいうふうに見てるんやけれども、ちょっとそれにしては活性が足りひんかなと思ったのよね。
はいはいはい。
ハマり待ちになってるかなと思ったので、うん、まあ、外は伸びであれば、まあ、これも買ってみるかなと思ったんやけども、まあ、ちょっと手が届かなかったかなっていう感じですかね。ちょっとどっかに変化が欲しかったかなというのが正直なところ
ですね。まあ、確かにそうですね。それはあります。
じゃあ僕、対抗の題名プリンセスですかね。
うん。
まあ、休み明け、ね、キングヘイロー、まあ、外枠向きとは言わへんけれども、まあ、この臨戦で来てるんであれば、まあ、外目の枠の方がいいかなと。年齢もちょっと高齢になってきたから、まあ、外伸びで、まあ、L っぽくなってきたかなっていうのは、まあ、変けども、まあ、狙うならこういう条件かなというふうに、もう多分ね、ど根線ではしんどいのかなとも思ったので、
はい。
うん、それならまあ、こんな感じの臨戦の方が、アイビスから北九州の延長でね、買ってきたから、まあ、ちょっとそういう、なんていうの、優しめって言うとおかしいけれども、少し緩和された条件の方が走るようになってきたのかなと思うので、
はい。
まあ、外目の枠人気こんだけないんであれば、まあ、これ一点押さえてもいいかなということで一応対抗にしたということですね。
うん。
皆さんどうですか？
僕もこれ最後迷ってギリギリ入れたんですよね。
うん。
まあ、もともとある程度強いなっていうのはあるんですよね。それはまあ、おととしスピンターズで4来た時に、うん、あ、強いなと思っただけなんですけど、
うん。
で、今年はなんか、あ、今年っていうか去年か。去年は割と本質で勝負したかなっていう感じで、だから、うん、アイビスとか勝ってましたけど、なんか連チャンのイメージで勝ってただけで、ほんとキングヘイロダンスイズダークって考えたらあんま新潟戦って感じではないんで。
うん。
で、北九州記念が見事にハイペースハマってって感じじゃないですか。うん、でもその割には、セントールスプリンターが6-6って来てるってことは、そんな悪くないですよね、この2戦に関しては。だから単純に能力が上っていう可能性もあるに中で、11番人気でちょっと舐められてるかなっていうのがあるんで、まあ、京都は、そんな向かないとは思うんですけど、でもハイペースになったら外から刺してくるっていうタイプだと思うんで、まあモズがある程度引っ張って、まあモズが3番人気がちょっとあれなんですけど、1番人気とかだったらむしろもう一回崩れてっていうのを期待してこういうのに張ってもいいのかなっていう感じはありましたけどね。だから拓也さんも言ってるように、本当一回先行活性化みたいなのがあればもうもっと熱いんでしょうけどね。まあ、僕はでもだからそのアイビスの前に、その、クラマステークスで一回先行活性入れてるんですよね、こいつね。で、そっからアイビス短縮で遅れてからの北九州ってのがあったんで、だからセントールとかスプリンターとかどっちかに、でもスプリンターが結構前行ってんすよね、こいつにしては。
まあそこ7番手、5番手、5番手か。
そうそうそう。なんで、普通だったら12番手、13番手とかってあるところ、スプリンター結構前行ってたから、それでも6着来てたんで、まあ、 まあ、休み明けなんで、その活性化が生きるかどうかっていうのは、まあ、ちょっと別問題になるかもしれないですけど、まあ、その単純に走る能力さえ出せばっていうので言ったら、結構ここでは上位だと思いますけどね。だから抑えざるを得ないかなっていう、この人気だったら。
まあ、そうなるよね。とりあえず、まあ、抑えておきましょうって感じですよね。もうなんか、あれもね、なんだっけ、ラミングアンサーがよく見えすぎて、他がもうなんか一線に見えてもどうしようもなかったんやけどね。
まあまあまあまあ、そうっす。
じゃあ、ナランフレグ。
ナランフレグは、まあ別にどっちもいいんですけど、
うん。
前走が思いのが強かったっていうか、その、意外と頑張ったっていうか。
まあ、突き抜けたもんな。
そう。なので、まあ、まあ激走後なんで、ちょっと買いづらい臨戦ではあるんですけども、まあ単純に鮮度とか連チャンとかで持っていける可能性もあるかなと思って、で、他が停滞したメンバーだと思ってるんで、まあ相対的に条件戦からの馬を上位に評価したっていう感じで、って感じです。
なるほどね。まあ僕これ、もうどうしようかと考えてたけども、まあ今言ってたみたいに、血統的に、まあ、ブライアンズタイム入ってるからなとも思ったんやけど、ゴールドアリューにあんまり連チャンってイメージもなくて、
はい。
で、なんだっけ、これ、E4 特別の ?E トヨ特別の呼ぶのわからへんけども、新潟の、ここからセプテンバーに上がった時に、はい、まあ、頑張ったけれども、まあ、連チャンやったらもうちょっと頑張れたかなと思うし、やっぱそういう挙動ではないのかなと思って。
はい、はい。
そう考えると、V ラインで差し切って突き抜けたってなると、ちょっと反応の方が大きいのかな、線路でどこまで消せるかなっていうところで、まあ、天秤にかけたんやけども、まあ、ちょっとそうなると足りひんのかなと思ったので、
はい、
印は下げましたって感じですね。
よし、消そう。はい。
ペンシャフェリスタ。
はい。これは、高橋さん買ってないですか、逆に。
どうしようこれ。
もうやめました、これ。引っかけんの。いや、チャンス
も。でも、待望の多頭数にもなったしな
と思って。そう、僕はこれ引っかかるか嫌いだったんですよ。うん、だから何回か消した時期があったんですよね。
うん。
もともとある程度評価してたんですけど。ただ、いいなと思ったのは、まず馬場がある程度重いと。そう。まず馬場がある程度重い。で、うん、枠もちょうどいい。こいつ、こいつね、結構難しくて、本質は混戦向きだと思うんですよ。この、ペースとかで言ったら。混戦でやりたいくせに、ハーツだともごもご問題があるんですよ、こいつ。ハーツくらいって、打ちすぎると詰まるっていう、その、割と大味なキャラが多いんで、ハーツくらいって。東京とかの方が得意っていうのもあるんで。だから、こいつ、だからバランスが悪いんですよね、なんかこう。ただ、僕、その、もうある程度終わってるかなって思ったところで、前走2番人気2着だったじゃないですか。だからある程度まとめれるんだと思って、だったらもう一回混戦でかけてやってもいいかなみたいな。だから一応セントウル4とかもあるから、まあまあまあ別にそんな、なんつうの、弱くはないかなみたいな。高橋さんだってこれも好きじゃん。
そうなんや。だからずっと勝ってたんやけど、これあんま勝っても、まあ、確かにね、対応の多頭数になって、まあ枠もまあまあまあまあそんなにまあ別に悪いわけでもないしなと思うし、で何よりも合わへんなーってところでもまあまあまあそこそこちゃんとしっかりといつも走ってきてるっていう姿はあるから。
僕は一個、じゃあ一個、僕は例えばキリと買いのなんでこれを基準を決めたかっていうと、ずっと使い詰めてきてたら買ってないですわ。一回4ヶ月休養挟んでカーバンから2になってたんで、リズム戻したかなと思ったんですよ。この、均衡っぽいリズムあったじゃないですか。なんか、いいとこまで来るけど、馬券内に入んないみたいなリズムがあったじゃないですか。この、
あったあったあった。だ
それを全部、一回、休養で切ったのかなと思った、そのリズムを。で、
それはでもいい考え方かもしれない、ね。
2っていうとこ来たじゃないですか、カーバンクル。例えばカーバンクルが4とか5とかだったら僕買ってないですよ。
そのままのキャラとかでもな。
そう、2ってなってるから、あ、もう変わったかなってちょっと思ったんですよ、その。
まあこれ買ったのが強いからな。
で、12番人気じゃないですか、2番人気にじゃから。ってなると、アップハーツで別にいいのかな、みたいな。
そうですね。
で、ケープクロスで断じひじゃん、これ。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
だからこれもだから、まあ、もともと、 まあそういうところで僕今まで狙ってたのに来なかったからムカついてたんだけどね。このお前団地してんだから人気急落に反応しろよ。人気急落に反応しろよ。8番人気6みたいなさ、そういうの多かったじゃん。なんか、7番人気5みたいなさ、なんかそういう、ちょっと巻き返しますみたいな。なんかうるせえみたいなやつ。だからそういうのが多かったんですけど、なんかいよいよここからみたいな、ラストチャンスかなみたいな。もちろん年齢的でも7歳牝馬なんで、まあ、無理があるかなとは思いつつも、もうちょっとこの辺で、みたいな。しかも別にそんなメンバーも強くねえってきたもんだ、みたいな。
そうですね。
はい。
ちょっと僕もこれもう一回考えます。
だって好きだからね、もともとね。もともと、もともとなんだったら僕より評価してますからね。
うん。
はい。
じゃあ、あと、残ってるなんだ、先行生か。
はい。
別
に僕も悪くないっちゃ思ってますけど。
セーム？
うん、セーム、セーム。
でもこれもまあパッとせえへんちゃうパッとせえへんよね。
まあまあ均衡っぽいっすよね。
そうですね。まあだからこれ休み明けでどれだけそのいうそのなんて均衡っぽい感じをカットしてるかなと思うんやわ。
はい。
でそのまあ短縮っていうのは多分もうこんだけ休み空いてるから多分ほぼ効果はないと思うから、まああとはもう各勝負かな、っていうところ。まあ、もう、これぐらいの年齢になってくると、休み明けの方が走るかなと思うし。
まあ、でも、スワン先行馬全総崩れだから悪くないんじゃないですか。
まあ、多分、まだ軽いめのシーマ多分保有してると思うんでね。それに、その恒例の休み明けのっていうのが加わって、まあ、ちょっとしぶとどこ見せるかなと思って、ちょっと印を打ったんやけども。
はい。
まあ、だからね、もうちょっと今、太鼓以下の僕の見解聞いてもらってさ分かると思うけど、もうはやふやしてるんだ。やっぱりちょっとこう太鼓以下が横にしてるのについて分からないっていうのは正直なところだよね。
大丈夫大丈夫。あやふやしてるとか言ってるけど、普通の人に比べたら全然あやふやしてないから大丈夫。本当に。あやふやしてるやつマジであやふやしてるからね、本当に。お前何なんだよマジでみたいな。はい。
だからまあ何でもこう他の馬も走れるかなっていうふうに見えてるっていう時点でまあもうちょっとこう、リスクが勝ってるっていう馬を印に上げてる感じがするから。まあ、
そうですよね。
ま
あ、それはだから20丸してない。で、まあ、抑えてんだったらいいと思うんですよ。だって20丸じゃないけど。
一応、まあ、だからそんな感じ
で。一番人気1着経験とかもあるし。
そう。まあ、一応G1勝ってるからね、この中では。あとじゃあ、気になるところ、バッといきますか。
はい。
まあ、とりあえず、からくれないは。
からくれないは、まあ、僕結構好きな馬なんですけど、この馬って結局人気で買う馬じゃないし、あと、内枠向きじゃないと思ってるんですよね、僕は。外枠、外伸びみたいな、外出しみたいなタイプだと思ってるんで。まあでもまあ15倍だったらいいのかなとか思いながら、でもまあ、多分勝ちきれはしないと思うんですよ、この臨戦的にはね。まあだから5とか6とかっていうイメージはちょっと湧いちゃったんで、まあ、消していいかみたいな。
そうね。僕は何回見ても思うんだけど、この馬やっぱ千人向きじゃないような気がしてならんのよね。
ああ、千四ね。なあでしょ、あのドカンと決めたジュベナールみたいな感じ。ああ、フィリーズレビューみたいな感じでしょ。
そうそう。まあ、言わちゃん言わなきゃな。
これもだから、うまく感覚取ってりゃもうちょっとって感じだと思いますけど。
そうね。まぁ、ちょっとなんか、微妙な感じになってしまってるよね。
はい。
だから、面白いなと思うんだけど、その333で安定してるのに、なんか、いいなと思えへんのよね。じゃあ、モズスーパーフレア。
まあそうですね。なんか、これ来たらもう別にそれはもうしょうがないっていう。はい。感じで、ゲームは作ってますけど。
ティーハーフはまあまあ、こんなんはもう、な。
まあまあまあまあ。
はまればって感じなんで。
大神バルカンは、
これ一番最後にしようと思って。
あ、そうなんですね。はいはい。
エイティンガール。
いや、これ結構ね、強いと思うんですけど、やっぱ前走やっちゃった感あるんで、まあ、脱走後だったらちょっと反動大きいかなと思って。はい。
そうですね。アウィルアウェイ。
これはだからまあ、だからそもそもあんま強いと思ってないっていうのが前提としてあるんですけど。
そうな、これもな、なんか狙ってもいいタイミングなんだけれども、なんか出しづらいよね、手が。
なんていうんですかね、だからこういう馬っていますよね、なんつうのが。これこそ罠じゃないですけど、なんかこう、 だ結局強さを感じてないんですよね、その、
うん、そうなのな。
戦績に対して。いや、例えばね、
って思うのかな、
青いステークス2番人気3着で、うん、お前2番人気引させてる馬だし、ディアンドルと0秒2やってんだろって思うじゃないですか。
うん、
CBC でさ、その不良とかあったから3番人気8着はねえだろと思っちゃうんですよ、だから結局。
まあ、そうやな。
とか、で、それで、あれじゃ、感覚上げてダウンでオパールで来て、で、軽半杯で、まあ、4着来てますけど、
うん。
でもまあ、これも完全になだれ込んだ感じがあるし、だからそんなか、なんていうのかな。おい、俺自力で勝ってやったぜ、みたいなレースがないんですよね、今まで。
まあ、そうやな。
そう。で、むしろ6番人気4着ですごい中途半端に疲労溜まりそうみたいな感じじゃないですか、ストレスと。
そう。
だったらもう6-1、6-1で来いよ、みたいな。わかんないけども、1-1で来いよ、みたいなさ、連チャンだろ
う、
みたい
な
感じだから中途半端でしょ、これは。そう。
だから結局そのラビングアンサーっていう間に、二人が二重丸をしたわけやんか。
はい。
まあ、だからこういう馬に二重丸を売ってしまう、割れるぐらいのメンバーなんやと思うね。
うん。
だってモズスーパーフレアとかなんで、スプリンター2着なわけやんか。
はい。
けど別に、特段買いたいと思わへんやん、
まあ、こんなの。まあ、なんだったら買いたくないですけども。
そうでしょ？
はい。
なあ、だってアビールアウェイとかにしても、軽半杯4着やし、なあ、まあ、それは、何ディアンドに至っては、なんだマーガレット買って、青いステークス買って、北九州記念2着して、みたいな感じの前から、まあ、ポテンシャルから考えたらこちらの方は全然上なんだけれども、なんかな、全般的に、さっきもちょっと違ってたけど、やっぱりリスク面の方がすごい大きく感じるのよね、と思って。
うん。
なんかそんなのがずらっと並んでるからな、と思ってね。
いや、ほんとそうですよ。だから今回のメンバーは、怪しいなっていうのがなんか多いんですよね、うん、メンバー的に。
そうよね。そう。うん。だから一周回って、レッドアンシェルみたいな、まあ、なさ、
いや、まあ、全然ありえるとは思いますけど、うん、そう、でも、うん、まあ、そこにかけてもね。
そうね、俺もだから今そう思って、わざわざそこに写真をする必要ないよね、と思ってた。
はい。
うん、まあ、な、だから、ちょっとこれ、こう、三角失敗したなと思ってるけど。いや、ラスト、もう、大シンバルカン。
これは、うん、まあ、僕がある程度評価してて、まあ、あの1600万下が勝った時も評価してて、うん、まあ、ようやく返してもらったんですよ。うん、で、京都は苦手かなって思ったところでの、大外枠からの6があったんで、京阪杯の。
うん。うん。
で、前走に関しては、まあ、ある程度先行もしてくれる元々馬だったかなと思ったんですけど、うん、まあ、普通になだれ込んだだけみたいで終わっちゃったんですよね。てか、まあ、うん、いい感じで来てたんですけど、手応えめっちゃ悪くて、あっていう、まあ、もう消えるっていう感じだったんで、てかちょっと、
うん、
いや、まあ、単純に能力の衰えの可能性ありますけどね、8歳だし。
うん、
でも一応、道のくステークス勝ったのがちょっと前だし、オープン上がったの最近なんで、もう一回だから、軽半杯ぐらい走ってくれれば、もう5枠だったらいいかなと思ったんですけどね。
うん。
だから C っぽいから、この馬。
そうだね。だってやっぱ桜学信はマイネルラブやからな。やっぱそういう系統よね、と思うのよね。うん、
でもこの系統、なかなかいなくないですか ?CC で。
いないと思う。
そう。珍しいと思います
よ。うん。うん。その割に重厚感あって割とエマなよね、やっぱり。
そう、重厚感もあるんですよ。だから、本当になんか早上がりとかに対応できないけども、うん、なんか体力勝負に意外とできるっていうタイプだと思いますよ。そう。まあ、やっぱ馬鹿もあるからでしょうね。518とか。
そうやと思うよね。
そう。買いましょう。
うん、やっぱこれ言う前はこういうのはやっぱり突っ込んできても全然おかしくないタイミングだと思うからね。よし、じゃあこれ印に入れましょう。
はい。
はい。じゃあおさらいします。あ、F いますか。
F は、うん、いない。
そうだね。やっぱそうなるよね。
まあ、F ってほどはいないですよ。
そうだよね。だってモズにしたってまあ。
そう。まあ別にモズも前走惨敗してるから。うん、別に、丸バツ丸で持ってきましたって言ったら別にありだと思うし、
あれですね。
レッドアンシュに関しても休み明けで前走、ま、あの、勝ってるとはいえ休み明けなんだから、
うん。
だからもうここでフラットに戻してるマンカフェでエースみたいな感じの可能性もあるわけだし、
そうですね。
そう。だからなんかいました？高野。
いや、いないです。
いないんかい。
もうだから、まあだから相手、僕だから、18ガールがディープやったらこれを F にしようかなと思ったのは。
はい。
まあ、 そんな感じで、じゃあ一応おさらいしましょうか。
はい。
はい。じゃあ、ブラシさん本命、ラビングアンサー、対抗、ハッピーアワー、黒三角、ナランフレグ、白三角にペリシャフェリスター、大神バルカンで星印、大名プリンセス、タクヤ本命、ラビングアンサー、対抗、大名プリンセス、黒三角、レッドアンシェル、白三角に、ね、星雲恒星、ディアンドルで、僕もじゃあ、星印ということで、大神バルカン入れておきたいと思います。
はい。
はい。まあ、もうおそらく僕もラビングアンサーで一本でいくと思います。
はい。
じゃあ、エンディングいきますか。
お願いします。
エムラジ未公開ジングル。
でも3人とも結婚不適合者やな、これ。
そうですね、
僕は間違いないと思います。
僕もそうです、ね、
そうやろ。ラホさんもそうやろ、どっちかやったら。
うん、
まあ、うんで
結婚何それって感じする。
そうやな、全然ええよ。それ全然ええと思うわ。もう一切する必要ないよ。
なんで結婚してる人が言うん
ですか。いや、ほんまそう思うよ。
結婚したからこそね。
うん、どっち編集今週。
ミオさん。
あ、オッケーオッケーオッケー。よろしくね、ミオっち。
ミオさん。
ちょっとわかんないです、
ね。切ってあげてくださいね。お願いします。切ってあげてください、ね。
全種します
。もうええわ、もう。ええっちゅうにゃ。
全種します。やんない人が言うやつだ。前向きに検討します。
可能な限り。
エンディングのコーナー、
イエーイ、
はい。じゃあ東京ですね。ブラさんちょっと自信があるって言われてましたけども、
あ、もう絶対タクヤさんの被るって意味で自信があります。またしてもこれ被ると思うんだよ。絶対黒さん以上だとは思う。
はい。
ブルベアイリーゼ。
あー、まあそうやな、これ3番手やな。
まあ、これですよね、やっぱり。
そうね、これが一番、まあ、無難なんかな。
そう、俺無難かなと思って選択したんですけど、
ま
あ、意外と9番人気でしたね。
まあでも多分この辺かな。
はい。
今日のババ見てるとやっぱりこっちの方がちょっと偏りそうな感じよね。
ただね、僕軸は決めてるのがいて、軸はミッキーワールドなんですよ、僕は。こいつは僕ね、舐めてたんですけど、もともと前走見たんですよね、
これ単純強いの。
いや、めっちゃ強いと思う。前走見た瞬間に、ああ強いと思った。なんか
この馬単純多分強いよ。
僕で、ね、そのね、何が好きかって、早め抜け出しで、あ、負けそうって思った時、刺されたらまあ2着じゃないですか。だけど、早め抜け出しで、ああって思ったのに押し切るやつ大好きなんですよね。だこれまさにそれで、あれって結局なんか距離を見誤ってるっていうか、そのやっぱ勝たなきゃいけない、一番人気の勝たなきゃいけない馬だから勝ちに動いちゃって何かに負けるっていうのはよくあるじゃないですか。そういうのの中で、一番人気の中で勝ちに行ってそのまま勝つっていう感じで、しかも感覚もちゃんと開けてきたんで、カナロア的には OK っていう。でだからもうこれは2番人気だとむしろ美味しいだろうっていうぐらいだと思ってます。僕本当にネギシとか、まあフェブラリーとは言わないけど、結構いいとこまで行くと思ってますけどね。
これでも単純強いよね。
強いと思いますけど。
ということで対抗なんやね、これが。
あ、そうなん。あ、そうなん。そうそう。はい。本命は？
本命ね、どうする？僕一応アンダーリードにしようかなと思ってるけどな。
あ、でも悪くないですけどね。でもこれ分かりやすい候補になっちゃってるんですよね。
そうで、一応Cっぽさがあると思ったから、内枠に代わりでいいかなと思って。
それいいんですよね。だいいんですけど、Cっていうって他人依存なんで、でそれをだから、その武蔵野の9番人気から今回見えてる人気じゃないですか、完全に。4番
見えてるね、見えてますね。
そう、これ同じパフォーマンス出せるのかっていう問題がある。
まあ、それがな。
そう。
勝ててな、ワイドハラーもなーと思ったのよ。
いや、俺も思ったんですよ、これ。これなんか、いかにもみんないいとかって言ってる人いたんですけど、本当にいいかと思って。単純になんか、専用じゃねえっていう感じで、なんかこう、だってこれどっちかって言ったら逃げなかったら逃げ馬使いたいかなみたいな感じじゃないですか。 でももう専用になってしか無理じゃん。
うん。
結局後ろから行くしかないんで。まあ、ダウン、ダウンだとは思うんですけど、まあ、きついとは思いますけどね。
うん。
うん。
あとなんか、気になるのいる？
いや、特には。
フルビ ID では正解かな。
あー、もう無難とかだと思いますね。
まあ、そうですよね。いや、まあ、皆さんもお仕事でお疲れだと思うので。
はい。
はい、とりあえず、フルビ ID で行きましょう。
おーい。
はい。じゃあ、お知らせお願いします。
あれ、エンディングのコーナーみたいなの？
エンディング今やってたやんか。
あ、そっか、今やってたのか。
そうやんか。
俺完全に寝てた。
そうやろ？
もうね、完全に反応が鈍くなってるんですよ、ね。いや、今起きたわ、完全に。あー、やってましたね。はい。この番組は皆さん
も。ほんまはな？
はい。
ほんまはな？まあ、この中でな。あの、まあまあまあ、まず来週するわ。なんだ？マイネルの使い方についてもちょっと話したいかなと思ってるけどな。
はい、はいはい。
うん。
じゃあ今まで、あの、なんか、その、ローテによって死んだ馬っていうランキングやります？
あええよ。
僕、バンドギャルドにしますよ。
う
ん、ローテで死んだ馬みたいな。
ローテで死んだ馬な。
僕、あれですよ、あの、オークスで5着だか6着くらい来た桜ローレル言いますよ、あの、牝馬の。
ジュベナイル。ローテで死んだ馬。
ジュベナイル5着くらいだと思う。
桜ローレルで、ジュベナイルで5着だったよ、まあ、いたっけ。
あれ、母八だったかな。父か母八だったと思いますよ。
うん。ローテで死んだ馬。
ローテで死んだ馬。
ディアデラノビアとかそうじゃん。
あの、チューリップ賞からレントフィリーズレビュー、ね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
で、結局、オークストライアル行ってからのオークスね、無理だろうっていうね。
うん。
G1 勝てません。
ごめんな、眠たいのに、あの、無理やり記憶開かせて。
本当に、今ね、めっちゃ眠い。マジで眠い。
そら、いや、そらそうやろ。
いや、マジ、想像を超えたくらい眠い。マジで眠かった。
そらそうやと思うよ。
なんか、逆になんか、なんで記憶飛んでんだろうってくらい眠い。
そうや、僕はだってほら、僕な、今日もあれさかにも飛ばそうって言ってたぐらいさかにさ。
いやいや、もう眠い、本当に。いや全然いいんですけど、まあ、いいんですけど単純に眠いだけです。本当すいません。
そうそう、あのな、昨日ほら、あの僕が一個ツイートしたところでブラさんも返信してくれてたけどさ、
はい、あのマイネルでしょ。
僕が昨日そうそう、ね、いいねしか押さなかったのはもうここで話しようと思ったさかいに、昨日いいねしかせなかったけども、はい、ブラビンが、
はい、
そうそうそう、あのもうその使って強くするっていうような時代じゃないっていう話ね。
なんであれを分かんないのか謎なんだよな、本当に。だってさ、野球選手だってさ、今さ、ゴンドーゴンドー、雨ゴンドーみたいなのいないじゃん。にもかかわらず、まださ、やんのかよっていうさ。だってもう、ね、あの、タンタアレグリア見たっていう。休み明け桜花賞なんて今までいなかったでしょっていう。なんでそれについていけないのっていう。
あ、ただグランアレグリアな。
あ、タンタアレグリアじゃない。タンタアレグリアエミナーだ。エビナの方だった。そうそうそう、オークスの方、オークスじゃねえ、うん、ダービーの方だった。はい。
うん。だからもうほんまそうよね。だからこれまあ僕が書いてるのは全部正しいとは言わへんけれども、
はい。
叩かれて強くなっていく馬も絶対おると思うねんな。
はい。
で、これはほら、あの、捨て子の時にも言ったと思うけども、僕ほら捨て子がいるやって話をちょろっとした時にさ、
はい。
で、この間、まあまあ実はちょっと、違ってて、あの C の馬が主導な主流なんやろうけども、それが活躍できへん境に、
うん、
な今のその L っぽい捨て子が残ってるっていう感じやんか、
はい、
だから今の日本の競馬っていうものに対してもあの叩いて強くしていくっていうものはもうついてこれへんのよね。その叩いてる間にもう終わってしまってるんだよね。
そう、
うん、
でしかも叩くの概念もなんか叩くじゃねえんだよね。もうなんか使うってだけなの。使うってだけなの。
そう
だ、叩くっていうのは一回休み挟んでから3回目とか2回目3回目4回目ってことだと思うんですけど、
うん、
叩くっていう意識じゃなくて単純に着手金欲しいだけだろうと思っちゃうのよね。
まあそうだ、最初なんかそんな感じになるもんな。
そう、使い方が、
うん、でもその割には楽にもあれば使い方するやんか。
そうだ、だから着勝機欲しい。
そう
や
ろ。
やっぱ、だから、
あ、そうかそうかそうか。
その、弱い相手で、確実に5着とか4着とか取りたいってことだと思いますよ。
取りに行きましょうみたいな。
そう、まあ、アニマ一応8着とかもありますけど、G1。まあ、うんうん、でもそれ着勝機ってよりかは、まあ、数十万じゃないですか、やっぱり。そうじゃなくて、ね、やっぱり、だったら G3 とか G2 とかオープンとか出しといて、1とか2とか3を稼ごうっていうこと、魂胆だと思いますけどね。
なぁ。
はい。
なんか僕ら、ミヨッチと3人で会社作ろうか。
いや、もうそれ、ローテ決めるから。
あなたのローテーションを。
でも、逆に言うと、ノーザーファームに通用しないですからね。ノーザーファームは勝手決めてますから、休みだけで。だから前に出るしか通用しないですよ、僕たちのローテの方が。全然稼げないですよ、だから。からその中で。
でもさ、例えばそれでさ、うん、依頼されてさ、
はい、
賞金の 10% やるさかいに、ローテーション組んでくれって言われたらさ、
うん、めちゃくちゃ考え
るんですよ。それでも僕らは、
めちゃくちゃ。
それでも僕らはやっぱりこの、取りに行くようなことはしいひんよね、やっぱり。
しないですよ。だから、それはちゃんと感覚開けながら、ちゃんと G1 取りに行く。
やるよね。
やってやるよ。よね、俺はマイネルハニーに安田記念勝たしてやるよ。
あ、そうやな。
本当だよ。
そうやな。
うん。ラクリマにアニマ勝たしてやるよ。
そうやで、ね。だって、マイネルホーナーだって、NHK 勝った後、ダービーなんか使わへんよ。
使わへんよ、本当はね。当たり前だろ。
まあ、そんな話もまた。どっかでいっぱいしましょう。
はい。じゃあ、お知らせいきます、
はい、はい。はい。お願いします。
はい。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい。
コーナーいっぱいやってるよ。だから眠くても途中で
勝てない。そうやろ、とりあえず、そう、とりあえず行きましょう。
勝てない。本当に。いいんですけどとか言っときながら全然勝てないよ。うん、はい。まあ、お便りが採用された方でステッカー欲しいという方は住所郵便番号指名もしてくださいね。
はいはいはいはい。
そろそろ終わりとしましょうか。
はいはい。お相手は？
お相手は眠いブライトと。
そうなの？
もうね、眠くて。
じゃあ、ムボちゃんまたゆっくり話しましょう。
いや、しなくていいよ、マジで。本当に長いから、本当に何時間かかるか分かんないですよ、マジで。